さあ投票、選挙の主役はあなたです。今年は統一地方選挙の年です。府議会議員選挙、投票日4月7日日曜日、市議会議員市長選挙、投票日4月21日日曜日。4月に統一地方選挙が実施されます。必ず投票しましょう。投票日、府議会議員選挙4月7日日曜日、市議会議員選挙及び市長選挙4月21日日曜日、いずれも午前7時から午後8時。市役所と金剛連絡所で期日前投票ができます。投票日に次のような事情で投票所へ行くことができないと予想される人は、期日前投票ができます。仕事に従事する予定のあるとき、レジャーや買い物、旅行など、何らかの用事で投票区外に滞在することが見込まれるとき、病気、負傷、妊娠、身体の障害などのため歩行が困難であるとき、天災、または悪天候により投票所に行くことが困難であると見込まれるとき、府議会議員選挙3月30日土曜日から4月6日土曜日、市議会議員選挙及び市長選挙4月15日月曜日から20日土曜日、いずれも土曜日日曜日を含む午前8時30分から午後8時、ところ、市役所4階401会議室及び金剛連絡所2階ホール。郵便などによる不在者投票。身体障害者手帳や戦傷病者手帳、または介護保険・被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する人は、自宅などで郵便などによる不在者投票ができます。身体障害者手帳の記載内容、両下肢・体幹の障害、または移動機能の障害が1級・2級の人、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害が1級・3級の人、免疫・肝臓の障害が1級から3級の人、戦傷病者手帳の記載内容、両下肢または体幹の障害が特別から第2項症の人、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害が特別から第3項症の人、介護保険・被保険者証の記載内容、要介護状態区分が要介護5の人。この方法で不在者投票をするためには、事前に選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。申請は随時受け付けていますので、該当される人はお早めに手続きをしてください。なお、同証明書には、有効期限がありますので、すでに期限が切れている人は再度申請が必要です。投票用紙は同証明書を添えて、投票日の4日前までに同委員会へ請求してください。指定施設での不在者投票。都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている人で、投票所に行くことができない人は、その施設で不在者投票ができます。滞在地での不在者投票。一時的に遠隔地に滞在している人は、選挙管理委員会に投票用紙などを請求すると、滞在先に郵送しますので、最寄りの市区町村の同委員会で不在者投票ができます。郵送での手続きとなりますので、お早めに請求してください。問い合わせ、 選挙管理委員会事務局内線486。災害時に備えて防災無線を整備しています。近年、地震や豪雨、台風による災害が多く発生しており、被害を最小限に食い止めるためには災害に対する備えをすることが重要です。本市でも昨年9月に来襲した台風第21号により、住宅や農業施設などに大きな被害がありました。防災無線システムを整備しています。市ではこのような災害時、避難勧告などの情報をいち早く皆さんにお知らせするため、防災無線システムを整備しています。同システムでは、市役所に設置した親局から災害危険箇所などに設置した子局へ防災情報を無線で送信し、スピーカーから放送することができます。これにより、風水害などによる土砂災害や河川の氾濫などの発生の危険性が高まったとき、避難勧告などの情報をいち早く皆さんにお知らせすることができます。災害発生時などには、子局から親局への緊急連絡も可能で、これまでに災害危険区域や市立小学校など市内44カ所に子局を設置しています。また、全国瞬時警報システム J アラートに接続し、国から送られてくる地震や武力攻撃などの対処に時間的余裕のない緊急事態の情報を受信し、自動で市民の皆さんへ伝達できる体制を整えています。3月より定期放送の時間が午後6時に変わります。防災無線を活用し、災害発生時に備えた平常時の放送点検と、子どもたちに帰宅を呼びかけるために定期放送を実施しています。時、内容、毎日午後6時、10月から翌年2月までは午後5時、童謡、夕焼け小焼け、メロディーのみ。問い合わせ、危機管理室、内線9501。平成31年度分無料ゴミシールを配布します。無料ゴミシールを郵送で配布します。茶色の封筒にシールとゴミの分け方、出し方の保存版パンフレットを同封し、ご家庭のポストに投函します。3月14日木曜日から27日水曜日の間に郵送で配布しますので、期間中はポストの確認をお願いします。なお、シールは世帯の人数ごとに分けて発送するため、同じ地域、同じ住所であっても到着が前後する場合がありますので、ご了承ください。また、パンフレットにはゴミの分別に関する情報や収集の曜日などが記載されていますので、大切に保管してください。シールが届いたら、種類、枚数を必ず確認してください。シールの種類、配布枚数は次の通りです。無料ゴミシール配布枚数、年1回配布、1年間の枚数。燃えるゴミ専用シール、色はピンク、1人から2人世帯、110枚、5.5 シート、3人から4人世帯、220枚、11シート、5人から6人世帯、280枚、14シート、7人以上の世帯、340枚、17シート、粗大ごみ専用シール、色はライトグリーン、世帯人数に関係なく、1世帯あたり36枚、6シート。 3月28日木曜日を過ぎてもシールが届かないときは、衛生課まで連絡してください。内線144から146。シールの交付申請。住民登録をしていない人などにはシールを届けることができませんので、本市に居住していることを証明するもの。住所と氏名が記載された水道代などの領収書、賃貸契約書、郵便物のコピーなど、本市に居住していることを証明するものと印鑑を持参し、衛生課または金剛連絡所で申請をしてください。シールは4月より使用できます。シールは年度によって色分けしています。平成31年度のシールは4月の収集より使用できます。なお、30年度のシールが残っている場合は、32年3月31日火曜日まで継続して使用することができます。期限が過ぎたシールは使用できません。シールの返還。転出などにより本市から引っ越しされる場合は、転出届の際にシールを返還してください。シールは譲渡禁止です。他の人に譲らないでください。問い合わせ、衛生課、内線144から146。ケアパルの閉館時間が延長されます。4月2日火曜日より、ケアパルの健康づくり世代間交流施設、ウェルネスケアパルなどの閉館時間が延長され、次のご利用時間となります。会議室、クラフトルームなど、火曜日から土曜日、午前9時から午後9時、日曜日祝日、午前9時から午後5時15分、ウェルネスケアパル、温水プール、トレーニングルーム、火曜日から土曜日、午前10時から午後8時45分、日曜日祝日、午前10時から午後5時、問い合わせ、ケアパル、電話 28-8600。保険料の納め忘れはありませんか？国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、事業の運営に欠かすことのできない大切な財源です。必ず期限内に納付してください。期限内に納付されない場合は、財産の差し押さえなどの対応を取ることがあります。国民健康保険料を滞納している世帯は、有効期限の短い保険証の交付対象になり、滞納の状況によっては、通常の被保険者証の代わりに、医療機関の窓口で一旦医療費全額を支払う資格証の交付対象となります。介護保険料を滞納していると、保険給付が制限されることがあります。後期高齢者医療保険料を滞納していると、有効期限の短い保険証の交付対象になります。今月は、平成30年度分国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の最終納付月です。問い合わせ、国民健康保険料については保険年金課、内線152-156、介護保険料については高齢介護課、内線175-176、後期高齢者医療保険料については福祉医療課、内線158-159。保険料の納付は便利な口座振り替えで、普通徴収対象者の国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は市より送付する納付書で、保険料取扱金融機関、 コンビニエンスストア、後期高齢者医療保険料は除く、または市役所で納めていただくことになっています。保険料のお支払いは納期限ごとに自動的に指定の預貯金口座から引き落としされる口座振り替えが便利で確実です。普通徴収対象者で口座振り替えを希望される人は、納入通知書と通帳の印鑑、預貯金通帳を持参し、保険料取扱い金融機関、または国民健康保険料については保険年金課、介護保険料については高齢介護課、後期高齢者医療保険料については福祉医療課で手続きをしてください。また、引き落としを希望する口座のキャッシュカード、暗証番号の入力が必要。キャッシュカードを市役所または金剛連絡所に持参いただくだけで、簡単に金融機関への口座振替の手続きができるペイジー口座振替受付サービスの取り扱いもしています。対応している金融機関は次の通りです。ペイジー口座振替受付サービス対応金融機関、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、池田泉州銀行、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行、生協信用組合、ゆうちょ銀行、郵便局。なお、4月1日月曜日より、近畿大阪銀行と関西アーバン銀行は合併により関西未来銀行となりますが、引き続き同サービスをご利用いただけます。一部取り扱いできないキャッシュカードがあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、内線 152-156、高齢介護課、内線175-176、福祉医療課、内線158-159。
上下水道。水道の使用開始・中止は必ず届け出を。転入や転居などで新たに水道を使用される場合は、事前に届け出が必要です。また、新築などの工事をされる場合も届け出が必要です。転出などで水道を使用されない場合は、料金の精算が必要ですので、必ず届け出をしてください。インターネットでも使用開始や中止の手続きができます。市ウェブサイト内の水道事業のページにある申し込みフォームに、必要事項を入力し送信してください。スマートフォンからでも申し込みできます。水道お客様センターで申し込み内容を確認後、手続きをします。使用水量の確認のために、2ヶ月に一度お伺いして水道メーターの検診をしています。メーターボックスの上に車や物を置いたり、付近で犬を放し飼いにしたりすると、検診の妨げとなります。円滑な検診にご協力いただくようお願いします。問い合わせ、水道お客様センター、電話 20-6400。街角トピックス。写真とともに見る1月から2月の出来事。重要文化財消防訓練。貴重な文化財を後世に引き継ぐ。1月23日、重要文化財旧杉山家住宅で消防訓練が実施されました。訓練では不審火により中庭から出火したと想定。通報により駆けつけた自主防災組織の皆さんが観光客を避難誘導し、消防隊員と消防団員が一斉放水をしました。また、ドローンを飛ばして上空から被害状況を確認する訓練も実施され、 参加者たちはいざという時の備えを改めて確認していました。ええー、とこええー、もんを PR。 1月19日トピックきらめき創造館で、未来の富田林をあなたと描く市民会議ミラトン2018から19が開催されました。これは富田林のええー、とこええー、もん PR をテーマに、参加者自らが企画アイデアを実践することを目標に、グループで活動するワークショップ形式の会議で、最終回のこの日は市の魅力を PR する動画の上映など、各グループが創意工夫を凝らし作り上げた PR 媒体が披露されました。芥川賞作家の人柄に触れる。1月20日中央公民館で、中央公民館クラブ連絡会設立45周年記念講演会、他者を愛し自己を愛するが開催され、芥川賞作家の平野啓一郎さんが自身の作品にも触れながら愛の形をテーマに講演されました。講演会の後にはおすすめの本を紹介し合い、最も読みたくなった本を決める知的書評合戦、ビブリオバトルも実施され、発表参加者は平野さんの作品の魅力を熱く語っていました。